ネクストリーダーポッドキャスト、
美容師に送る聞く雑誌。
ネクストリーダーポッドキャストは業界注目のサロン経営者をお招きし、全国の美容師さんからの質問や悩みに答える番組です。今週も始まりましたネクストリーダーポッドキャスト。ネクストリーダー編集長の森井純子です。
ナビゲーターの前川芳明です。よろしくお願いします。
いや森さん、
はい、
なんとですね、テイク3です。
ごめんなさい。
なぜテイク3になったのかなんですよ、はい、大事なのはですね、はいはい、今月に限りまして私からゲストの方をご紹介したいと思います。
はい、
ビームズグループの坂上裕二さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
いやー、すいません、
森さんがビームスグループと言ってしまうと。でちょいちょいですね、聞き返すと私のこともですね、前川って言ってらっしゃるんですよね。
多分ね、はい、発音してるつもりなんですけど ね、みんなにはそう聞こえないみたいで。
大変お待たせいたしました、坂上さん、
はいはい、
で前回ですね、プロフィール会ということで、はい、坂上さんのどんな活動されてらっしゃるのかっていうのはフューチャーさせていただいたんですけれども、はい、もう少しですね、坂上さんのどんなことを考えてらっしゃるのか、はい、これに迫っていきたいなというふうに思うんですね。
はい、
はい、で非常にざっくりした質問なんですけれども、はい、最近どんなこと考えてらっしゃいますか。
ものすごいざっくり。
それね、
確かにこの質問答えにくいです。
僕お会いする前からこれをぜひぜひ聞いてみたかったんですよ。
最近ですか。
考え事
というか、ね、まあ本当直近で言えば、はい、今朝も、まあ、新幹線でここに来たわけなんですけど、
はい、
新幹線の中でずっと考えてたのが、
はい、
結局は人のことで、まあ、いわゆるスタッフのことで、
はい、
どうやったらスタッフがもっと働きやすく働きがいを持って働けるのかなっていうことをずっと新幹線の中で考え、
はい、
で駅降りて、
はい、
ここに来るまでもずっと考え、
はい、
で今のプロフィール紹介をしていただいてた時もずっとそのこと考えてますね、
はい、なるほど、はい、そういう時ってそのスタッフさんの働きがいだったり働きやすさだったりっていうのは、例えばスタッフさんという位置づけの人たちがどうすれば楽しくなるかっていうふうに考えられるのか、それとも代表のどなたかをイメージされるのか。
あ、もう全員ですね。
なんか坂上さんのその人となりをお聞きする上で、
はい、
まあ、経営者としてのやっぱりターニングポイントみたいなのをちょっと伺いたいなと思っているんですけれども、まずはその前に坂上さん、今岐阜に戻られて、はい、経営者になって何年目でしょうか。
10年ぐらいになるんですかね。
はい、その前はどんなことをされてましたか、起業される前。
どんなことを
したの、はい、東京で美容師さんをされていたんですよね、技術者。
はいはいはい、その前に、はい、イギリスのビダルサスーンの学校に行かせていただいたので、はいはい、ロンドンで3年間。
あ、そうなんですか。
はい、いわゆる今流行りのメイン貸しサロンというところで働かせていただいて、
なるほど。
でその後日本に戻ってきて、はい、でまあ、東京の都内の、
はい、
当時スタッフ70名ぐらい。
あ、結構大型店ですね、はいはい、
そこで4年間働かせていただいて、でその後地元に戻ってきたという流れですね、
は
い、
なるほど。プロフィールだけ伺うとバリバリの、まあ、技術屋さん。
そうですね、もともとヘアメイクアーティストになりたかったぐらいなの で、
うん、なでね、
まさか美容室の経営をするとかっていうのは全然思ってもいませんでしたから、はい、
しかも指すんですからね、やっぱり、
ね、
バリバリの本当に技術志向というか。
そうですね、
はい、
なるほど。それで岐阜に戻られて、はい、はじめに経営者という位置づけじゃなくて一プレイヤーとして仕事をされた時期っていうのもあるんでしょうか。
私自身2代目なんですけれども、
はい、
まあ、父親が美容室経営をしていて、で当時2店舗経営をしてたんですね、
はい、
で、まあ、新しくお店を作りたいからっていうことで、じゃあそこのお店、うんうんうん、俺がやるよっていう形で戻ってきたんですよ。
あ、なるほどなるほど。
当時スタッフは何人ぐらいだったんですか。
当時18名ぐらいいたのかな、
はい、
まあ、その状態で入ってきて、
はい、
で古今から借り入れもしてお店作りましたから、うんうん、ただ肩書きとしては代表ではなかったですけれども、
うん、そうなんですね、
まあ、意識的にはもうその当時から経営者意識というか、うんうん、まあ、そういったものはありましたよね、はい、
うんうんうん、 それっていうのは初めから今の考え方ではないですよね、きっとね。うまく紆余曲折があって、
はい、
今の考え方にたどり着かれた。
そうですね。
あの岐阜に戻られてからお店が成長していく中で何かターニングポイントってありましたか？
まあ、多々あるとは思うんですけれども、
はいはい、
まあ、自分のその経営に関する一番大切にしているものは、
はい、
今はやっぱ人っていうところである程度自分自身形成されてると思うんですけど、まあ、そのきっかけとなったのがやっぱりスタッフの離職っていうところなんですよね。これはいろいろな経営者の方が同じようなことを、ね、はい、おっしゃると思うんですけど、
はい、
14年前に、
はい、
スタッフ8名で最初スタートさせていただいたんですけど、
はい、
2年ぐらいしてそのスタッフ8名全員が辞めたというやっぱり経験を僕自身もさせていただいて、はい、ただ一人だけ私は残りますっていう子が一人だけいたので、
まあ、
その子は今でもオープニングメンバーとして残ってくれていますけれども、やっぱそこが大きなターニングポイントでしょうね。
はい、美容室でスタッフの離職って非常に、まあ、よくある話でもあるんですけど、でもやっぱりここから、ね、はい、視点が変わる経営者の方もたくさんいらっしゃると思うんですが、何に一番衝撃を受けたんですか？
なぜそのスタッフが辞めたかっていうところの話になるんですけど、
はい、
まあ、東京から戻ってきて、
はい、
で名古屋で美容室をやらさせていただいて、
はい、
でやはり自分自身経営者ですからお店を忙しくしたいし、お客様に喜んでいただきたいし、
はい、
っていうところで、まあ、目線がやっぱもうお客様に喜んでいただくっていうところにしか向いてなかったんですよね。なので、まあ、今思えばよくあんなことやってたなと思うんですけど、もちろん練習は毎日やりますし、はい、ミーティングも夜中の1時ぐらいまでやってたりとか、で当時の店長ミーティングも朝までやったりとか、
はあ、
っていうことを、ね、昔は結構ザラでしたけどね、確かに、うん、
してましたし、
はい、
でやっぱりスタッフもなかなかついてこれないっていうことで、私ちょっともうついてこれないですとか、まあ、そこまでお客様のことを考えられないです、
はいはいはい、
まあ、当時はもうだったらもう辞めればいいんじゃないって言っちゃってたぐらいですね。まあ結果的に辞めればいいんじゃないって言った子たちが一気に辞めてしまったというところで。
なるほど。
結構ですね、今のお話もっともっと伺いたいんですけどね、ちょっとタイムリーなご質問がリスナーの方から来てますので、
はい
はい、ちょっとそのご質問をご紹介させていただきますね、はい、じゃあそれではご紹介します。
今回のご質問は
30代経営者の方からのご質問です。サロンの拡張やスタッフの増加による失敗談や反省から気をつけていることはありますかと。このご質問、さっきのお話の流れの中で聞けるんじゃないかなと思いまして、はい、少しご紹介したんですけれども、
はい、どうですかね、この30代の男性の経営者の方で、
はい、
その今現在何店舗されてるのか。
そうですよね、そこ仮定しないとですよね。じゃあ仮にですね、まあ、地方で経営されてらっしゃって、はい、1店舗目から2店舗目にしようと思ってらっしゃるというふうにした時に考えていけたらなと思うんですけれども、はい、似た状況ですよね。その18名の方が、まあ、1になってしまい、
はい、
そこから住まれるじゃないですか、
はい、
まあ、きっと同じ失敗はされないというふうに思うんですけれども、うん、その時考えてらっしゃったこととか、
はい、まあ、この方の質問をこう仮定していくと、
はい、
まあ、サロンの拡張やスタッフの増加による失敗談や反省から気をつけていることはありますかという質問なので、
はい、
この方はもしかしたらこれからサロンを拡張したりスタッフを増加したいと思ってるけれども、
はい、
そこに不安を感じているというところなんでしょうね、おそらく、
はい、きっとそうだと思います。
僕自身26歳の時に、はい、最初のお店を出店させていただいて、で2店舗目を出したのが、
はい、
その半年後なんですよね。
半年後、
1店舗目出してから半年後に2店舗目を出しました、は
いはい、早いスピードですね、
はい
はい、
で3店舗目は2店舗目を出したまた半年後に出させてもらいました。
1年で3店舗まで増やされたということですよね。
でその後半年後にまた1店舗という形で、
はあ、
はい、もう半年おきのスパンでずっと 出店をさせてもらってたんですけれども、
すごい出店スピードですね、
はい、そうですね、もちろん失敗しかないですし、スタッフも大量に辞めますし、その当時の離職率が8割とか、80%っていう、離職率の中でやってました。で、まあ、そこで気づいたのは、さっきも言いましたけれども、やっぱりどれだけ人を大切にしなきゃいけないのかっていうところを、まあ、気づかさせてもらったんですけれども、ただ、まあ、何事もやってみないとわからないところがあるんで、経営ってトライアンドエアーの繰り返しだと思うので、まあ、あまりそう気をつけてることを他人から聞いてどうのこうのより、
なるほど、
やっぱもう自分でトライアンドエラーを繰り返していくというつもりで、失敗を恐れず、拡張スタッフ増加すればいいと思いますけど、
増加したいんであればですよね。
そこで失敗して初めて多分気づくし、腹に落ちるし、自分自身もブラッシュアップされていくと思うし、あまり不安に思わずやってみればいいと思いますね。
そうですね。例えばここでね、気をつけていることこれですっていうのをお聞きしたからって言って、そのエラーの時と同じ学びがあるとは限らないですもんね。そうですね。
だから僕自身が、だから結果的に僕自身が気をつけているのは、失敗を恐れずチャレンジするっていうことを気をつけてます。
なるほど、で今もチャレンジし続けてらっしゃるってことですね。
そうですね、寿命は短くなっていってるかもしれないですけど、
まあ、でもその半年のもう短期間のスピードで出店をするということで、なぜ人は辞めるんですか、その間に。
やっぱ無理が生じるわけですよね、
現場のスタッフに負荷がかかっているということなんですかね。
そうですね、もう超トップダウンですから、スタッフの意見は何も聞かずにやるわけですし、やっぱスタッフの移動みたいなものも頻繁にやっぱ行いましたし、僕自身の主導型で全部やってましたから、あとはまあスタッフとのミーティングとかスタッフとのコミュニケーションを取る以上に、やっぱ物件を探したりとか、
そうですよね、出し先がないと、
資本集めたりとか、メニューを考えたりとか、まあ、そういったいわゆる経営にもぐっと入っていくわけですから、結果的にはスタッフとのコミュニケーション不足っていう、ところで人が辞めていくと、
その半年スパンで出店増やしてらっしゃった時って、サロンワークもされてたんですかね。
今でもしてますよ、サロンワークは。
サロンワークしながらその店舗でずっと今も。
そうですね、基本的には現場主義なので、当時は週7日のうち週7日サロンワークしてましたから。
そうですか、それをしながら半年間で店舗を出していくと。
そうですね、
なるほど、
トップダウンの情報伝達から変えていったのはいつぐらいになりますか。
もう10年ぐらいになりますかね。ただいわゆる思考としては、トップダウンではなく、ボトムアップにしていきたいなと、皆さん結構思ってる方増えてってると思うんですよ、ただ実際現場ではトップダウンがそのまま残ってて、ボトムアップだと言いながらも機能してない会社の方が多いと思うんですよね。
そうですよね。
弊社も実質的にはもうずっと僕はトップダウンは嫌だって言ってるんですけれども、結果的にトップダウンになっちゃってる部分もやっぱありますよね、どうしても。
そうですね、スピード感が必要な経営だとどうしても即決即断が必要な場面ってありますよね。
なるほど。今回の、ご質問に対する高野上さんの回答をまとめておきますね。サロン拡張やスタッフ増加による失敗談、反省談、気をつけてることありますかへの回答としましては、経営はトライアンドエラーなので気をつけていることあるけれども、それよりも増やそうと思うならば増やしてみられるのが一番の学びじゃないでしょうかというお答えを頂戴いたしました。やっぱあれですね、この15分の枠の中で坂上さんに聞きたいことって終わらないですね。
そうですね、あと3倍ぐらい時間欲しいですね。
そうですね、
ちょっと短いですね。、
でもね、このもうちょっと聞きたいなで終わるところがこの番組のですね、
いいところ、
人気の秘密ですので、
もしかしたらこの続きの内容は7月10日に行われます、ネクストリーダーセミナー7月10日の東京会場での登壇で聞けるかもしれないですね、
この配信日の翌日ですね。
明日ですね。
明日皆様お待ちしております。
よろしくお願いします。
じゃあ坂上さん、今週どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日もネクストリーダーポッドキャストをお聞きいただきありがとうございました。番組への質問相談は ネクストリーダーポッドキャスト専用ページよりご応募ください。採用された方には素敵なプレゼントがあります。それでは来週もお楽しみに。